どうも、エル歌舞伎のエル宇田です。
はい、どうも、デルエンスです。
ということでね、昨日キングオブコントの決勝があったということで。
はいはいはい、はい。驚きましたね。
まあ今年ね、我々もちょっといろんな、キングオブコント1回戦、初めてというか、12年ぶりに出て1回戦で落ちて、
そうそうそうそう。
で、まあ M1も1回戦で落ちて、で、まあちょっと事務所の方も M1 退社をさせていただいて、まあペコ&リューチェルも事務所が M1 退社なんてよくわかんないニュースもありましたけども。
まあなんかいろいろ相談受けた、はい、記憶あります
ね、いやいやいや
夢かどうかわかんないですけど、はい、相談受けたの
夢でもないと思うし、そのニュースも今絶対初めて知ってるはずだって俺は思ってますけど、はい、キングオブコントを、
はい、
の日にですね、まあその、まあ、いわゆるお笑いをね、こうちょっとこう賞レースを狙えるなっていう時期もあったんです、正直何年か前、自分的にですね、
はい、
まあ、当時からちゃんと売れてる三四郎の小宮さんとかは、
うん、
エル歌舞伎は絶対決勝行かないって言ってたらしいですけど、
はいはいはい、殴ってやるから、ね、
いやいやいや、
次あったら殴りますよ。
結果当たってたという、すごい見えてる人なんで、まあ、ただ、まあ、我々的にはそういう、うん、まあちょっとね、こう、そういう声もあったり、
うん、
して、あとはまあ、次戦もしてましたけどね、
うん。
で、そうなった時に、
うん、
僕思いっきり昨日シュート見に行ってて、格闘技の。
何やってんですか。
チケット7000円買って
何やってんですか、あなた。
それがね、
シュート見に行ったの。
僕の習ってる道場に、うん、で、芸校に来てくださってるプロシューターの方がいらっしゃって、
うん、
で、僕もちょっとスパーさせてもらってるんですよ、結構、
はい、
で、その方が出るということで、で、なんでシュート見に行ったかっていうと、
うん、
僕今年4月からずっとシュート関連のイベントやってるんですよ、毎月、
はい、
で、シュートって総合格闘技の黎明期、日本の総合格闘技の誕生させた団体で、うん、まあ、シュートが、まあ、まあ、要は、タイガーマスクが、佐山悟がタイガーマスクをやめてシュートを作って、うん、そのシュートが、オープンフィンガーグローブとか、今のライジンにつながるもののルールとか全部作っていったっていうやつを、
サッカー漫画じゃないですよ。
サッカー漫画
じゃない。シュートじゃないですよ。で、じゃないですよ。
うん。で、そこに、佐山悟さんの息子さんが来てくれたり、うん、まあ、それはノンフィクション作家、田崎健太さんがね、ものすごい呼んでくださって、みたいな、うん。で、結構歴史探訪みたいな、中井祐希先生でパラレスラーの、シュートのね、ヒクソン・グレイシーと戦った、はい、先生とか、もう名だたる朝日昇さん、遠征井上さんとか、まあ、遠征井上さん来た時、ほとんど、ね、関東連合の話でちょっと怖かったってもあったんですけど、
はい、
で、そういうのがあって、で、
いや、でもトップを目指すという意味ではね、いろんなと一緒ですからね。ね、
で、そのシュートのイベントをやっていて、うん、今のシューターとも出会えたんだと思って、これ見とくべきだなと思って、
うん、
で、見に行って、で、
今のシューター。
今のシューター。だから要はシュートの黎明期の歴史を僕はずっとこう、いろんな人に会ってるんですけど、別にシュート僕見たことないんですよ。リアルタイムでも。
あ、
今のシュートも。まあテレビっていうかその映像でありますよ。ありますけど、だから生で見に行って、
うん、
あろうことが一試合ずつ全部実況ツイートしようかなって思ってたんですけど、キングオブコントの裏で。
はい。
でもさすがに、
裏ですよね、
さすがに試合見ながらちょっとそこまで頭追いつかなくてやめたみたいな感じでしたね。
うん、見てないんですね、じゃあ。
キングオブコント。で、家に帰って TVer で見ましたね、全部。ということで、公式の方で見てるんで、ちゃんとお金が落ちるので、まあまあ、広告も全部見てますから。で、デロリアンさんさっき言ったらね、
はい、
キングオブコント見てない。
いや、完全に寝てましたね。
ねということで。だいぶ前にね、M1 の結果お前見てないのかみたいな、ここの配信でやった時に、
うん、
知らないと言って、ものすごいそこのコメント欄で、うん、みんな悲しい悲しい悲しいみたいなって、
はい、
デロリアンも焦ったのが次の日の配信で、いや、本当は見てたよ。
うん、
で、
言いましたよね。
なぜそれを言ったかというと、うん、デロリアンの親御さんから電話がかかってきて、うん、おめえやる気あんのかと。
そう、めんどくさいんだよね。めんどくさいんだよね。で、今回、うん、はっきり言います、
はい。
マジで寝てました。
ね、ということなんで。
マジで僕は、4時に、家系ラーメンを食べてお腹いっぱいになって眠くなって、うん、目覚めたら10時過ぎて、たけしさんがテレビに来ました。
で、多分、TVerを落とすとかいうこともしなそうなんで、彼は。
あ、そうですね。もう僕はもう、
そういうの分かんないですよね。
もう、アマゾンと、もうネットフリの2つあれば、大体、あと YouTube あれば大体。
というような、
うん、
ことなんですけど、キングオブコントのオープニングの映像がですね、
うん、
すごいおしゃれなかっこいい映像で、
あ、そうなんですか。
なんとですね、うん、その映像を作っている今泉監督さんからですね、うん、この YouTube チャンネルにコメントいただきまして。
今泉さん、
なんでかというと、僕がこの前に扱ったあの頃っていう映画の監督さんなんですよ。
あ、
で、本人です。ありがとうございますというコメント来まして、一応辿ったら多分本人。という、で、もう日本の名だたる、もう邦画のものすごい人で、うん、映画監督さんということで、もう、うわ、やばと思って、なんと、キングオブコントのオープニングの映像を作ってくれてる 前日にコメントをしてくださるという、う
ん、素晴らしい
夜中に、そういうのをつぶやいたところ、あの、うん、映画関係ですごい仕事してるちょめちょめクラブの大島くんが珍しく俺らのにいいねしてたっていうね、
まあ
ね、利権取りに来てるんじゃないかなみたいなね、
大島、
ちょっとあるんですけど、で、まあその実況ツイートっていうのは、まあ、ね、
東大定数どこだからな、
ね、あの東大のね、ある芸人さん、東大の芸人さんなんですけどね、でキングオブコントの、うん、実況ツイートっていうのはね、やっぱ結構する人がいるんですけど、うんうん、ちょっとその中でね、面白いやつをね、一個見つけました。
はい。
マザー・テラサーという哲学芸人、このチャンネルもゲストに来てもらったことあるんですけど、
はい、マザーさん。
キングオブコントの日です、うん。哲学芸人を名乗る立場で何かできないかを考えていました。
はい。
ファイナリストが全員面白いのは言うまでもありませんので、ネタの良し悪しを評論するのは野暮です。そこで、このネタにはどんな思想的意味が込められているのかに焦点を当てた実況ツイートしようと思ってますということで。
いいじゃないですか。
これ、哲学芸人の利点を生かした実況しようということで。
面白いですね。
いや、面白いです。これ141件のいいねがついていて。
うん。
ちょっとこれをね、読んでいこうかなと。で、デロリアも見てないけど、これで浮かぶんじゃないかなということで、
ね。ああ、なるほど。わかりやすいです、ね。
見ましょう。で、見た人はどういう感じかという。
はい、わかりやすいかもしれない。
まずトップバッター、カエル亭ですね。
はい、カエル亭。
人工的生命体を製造した際に直面する出来事を炙り出すことを通じ、うん、未来の生命倫理に関して問題提起する作品、
うん、
先端研究がアンコントーラブルなものを発明した結果、うん、新たな問題を生むという進歩の逆説も訴えているように思われます、
うん、
トップバッターから現代思想の最も先を描く作品でしたということで、う
ん、こいつ下手だな、
こんな硬い評論あんのかっていうね
全然浮かんでこなかったな。
いや、すごいのは、
なんだなんだ、
多分この、キングオブコントが終わるたびに、一ネタ終わるたびに、例えば、針金よく結城六さんとかね、まあ、こういう、その、もう完璧なネタとしてのお笑いの構造としての評論するわけですよ。
なるほど。
もう、隙間産業、こういうことしかないんですよね、やり方とし
ては。やり方ないね。
アンコントーラブルとかね、こっちが一回調べなきゃいけないという。
どうやら香港さんがね、審査員に苦言呈したという、ね。
あ、そうなんですか。
ツイッターでも言ってます
ね。という、うん、ことでございます。皆さんね、どのように感じたでしょうか。
感触するか。
なんかね、ちょっとなんかドラゴンボールのセルみたいな、うん、まあちょっと、簡単に言っちゃうとね、ちょっと、
簡単じゃないよ、
地球外生命体的な、
うん、
地球外生命体でもないな、まあ実験室で生まれて
しまった。地球内生命体だからね。
実験室で生まれてしまったちょっと異端児を、と、その医者が、うん、だんだんちょっとこう母性が芽生えて友情になっていくっていう。
なるほど。
すごい本当に映画みたいな。
今ザ・フライしか今出てきます、
ね。いやいや。
あ、結局やっぱ恋人同士なのね。うん、
はいはいはい。映画、
ね。なんていう恋愛なんだあれはと。は
い
は
い、というような、はい、もうどうやっても帰るってやつ
ですね。そうですね。
じゃあ次はジェラードンさんですね。
あ、ジェラードン。ジェラードンさんですよね。
ね、トリオね。
見たことありますか。
教育制度としての学校は学友との対話、衝突、開校などを通じた社会的コミュニケーションを発達させる場であることを訴えた作品、
うん、
社会に関わるとはまた異物と触れるということと同義であり、
うん、
他の違いを認めつつ自の存在をどう確立させていくのかを再考させられました
わからないね、
ですね、ジェラドンさんの、
ね、
ジェラドンさんのコントは、ものすごいキモいキザな男と、うん、角刈りのめちゃめちゃ女の子らしい女の子が恋に落ちていく様を、
はい、
転校してきた男の子が見てらんねえよっていう、ものすごい分かりやすい、
うん、
本人たちも煽り V で言ってましたけど、小学生でも分かるネタっていう。それを、この大人でも分かんない解説をしてるのが、まずは寺沢さんという。
なんて人でしょ
う。すごいね。その学校ネタっていうのがね、2個目だったんです。
多分作者以上に物事考えてる可能性が高い。
それが非評価ですからね。
困ったもんですな。
3組がさ、男性ブランコ。
ああ
男性ブランコですね、情報技術、特にマッチングアプリなどが発達した現代において、あえて文通というツールを設定として提示し、出会いとは本来不確実性を伴う営みであることを再認識させている作品、同時にどのようなシステムの中においても人間が愛を追求することや普遍性があることも示されています、うん、ということで、男性ブランコさんのやったネタはですね、
うん、
川に、なんていうの、瓶に手紙を入れて流すみたいな、川じゃない、海ね、
なんかね、海に流すっていうね、
でそれがたまたま届いた女の人と、うん、文通をしていて、
ね、
今日初めて出会ったみたいな、
なるほどね、瓶でね、うん、こう手紙を流すことで終わるみたいな映画やアニメは見たことあります
か、今なんかパッ
チが、ね、
マッチングアプリのもう先駆けですよ、でそれを
ロビンソン・クルーソーみたいな、ね、うん、
で初めて出会った白いワンピースを着た清楚な女性が、
うん、
こってこての関西人だったというものすごい面白いコント。
ああ、いいね。
で、そんな、ものすごいベタな設定なのに、なんとちゃんと5分展開させて爆笑を積み重ねるという、
ああ、すごいですね。
凄さをやったネタを今、解説してくれたのが、マザーさんの、本来不確実性を伴う営みであると、
うん、
ね、ことでございます。
マッチングアプリも、 読み取れるっていう、ね、うん、そのマザーさんの、うん、まあ、すごいですね。
そうね、
確実性があると。
まあでもね、審査員解説でも言ってたかな、マッチングアプリのなんとかなんとかっていう、まあ、番組の中でも言ってたかもしれない、ね、
やめなさいよ、マザーさんちょっと弱くない
。いやいやいやいや、別にそれを踏まえてるやつだと思います。さあ、そしてですね、4組目ですね、
はい、
ウルトラブギーズ。
まあ、ウルトラブギーズ、
店で迷子になった我が子を探す父親がこの特徴を説明するも、同様から店員にそれがうまく発話として伝えられないというユーモアを通じ、言語が身体性にとらわれている側面を描く作品。
ま、疲れてますね。
また店員目線からすると、不価値なものから意味をどう汲み取るかという解釈学的な問題も見えてきます、うん、これ迷子センターので働いてる人が、うん、そのものすごい慌ててるお父さんが、うん、あの特徴も慌てて説明して、うん、でものすごい変な特徴ばっかりの子供で、うん、でもうその説明だけで面白いんだけど、迷子センターの人がピンポンパンポンって読むときに特徴が大きすぎてもう笑っちゃってできないっていう作品です。
これもうあれだよね、マザーさんもネタ見てないよな。もうなんか絵だけ見てなんか
書いて
ない、絵だけで書いてない、これもういや見てないよね、
ボケを見ながら多分言葉書いて
ない、書いてない書いてない、もうこれはもうちょっとギギ、ここはギギありました、はいはいはい、男性ブランコさんのネタですね、はい、ギギですよこれは。
それ次ですね、
完全に見てないぞ。
次、日本の社長さん。
ああ、日本の社
長、おっさんが学生にバッティングを教える過程を示すことで、技術という無形の遺産を後世にどう継承するのかという問題を考えさせる作品。また技術の継承は、
古田の方程式見ろまず。
技術の継承は教えるものと学ぶものとの意思の一致が見られないと失敗するという心理も描いています。
これはもう
これあのバッティングセンターで高校生の男の子が打ってたんですよ。
あ、打ったのね。
そしたら あのおじさんが急に来て、
はいはいはい、
おせっかいに教えるんですよ。
はい、いますね。
で教えるんだけど、あのなぜか教えてる時に、うん、すごいあのボールが当たる位置におじさんがずっといて、うん、ずっと当たり続けるっていう、
あ、
すごいめちゃめちゃあの、はい、日本の社長らしいシュールな
やつ。わかりやすい
やつですね。わかりやすいんだけどめちゃめちゃベタではないっていうか。
なんかこっち思い出しますね。
うん。
ただ、はい、もうちょっと頭疲れたのかな。
マザーさん、
マザーさんちょっと頭疲れちゃったのかな。結構ストレートになってきましたね。
そしてい
いですね、
そいつドイツ。
あ、そうです、ドイツ。
パックというペルソナを彼女が被ることで彼氏と過ごす日常も非日常と化すことが示されています。還元すると顔の有している社会的機能が何かを表現しているコントということでしょうか。レヴィナスという哲学者が顔の議論をしていますが、それを思い出しました。
ついにレヴィナスっていう人の、
あとあれね、
肩書き名詞が出てきましたね。
140字の限界で俺もよくやるんだけど、うん、何々思い出しました終わりっていう。これは
ついに来ましたね。
これゾイツドイツさんやったのは、はい、あの女の子がパックしてるんですよ、白の。
はい、パックをして
る。で、はい、あれ一瞬怖いじゃないですか、スケキヨみたいな。でパッて帰ってきた彼氏がちょっと、うん、にちょっと脅かす、なんかもう貞子みたいな動きとかしてって、
うん、
そのパックしてる女の子が不気味な動きをするっていうのの一点突破の、
ああっていう、
でどんどん怖くなっていくというコント。
なるほど。
次はですね、ニューヨークさんですね。
うん、ああ、ニューヨークさん。
結婚式という血縁儀礼にも結婚式プランニングという形で産業資本主義が介入し、
何言ってんの、
事例それ自体が効率化と営利追求の果てに破壊されていく悲劇を描いた作品。プランナーがギャンブルにハマっている事実が彼が背金主義にとらわれていることも証左でもありますということで、ニューヨークさんはですね、うん、あのウェディングプランナーと明日結婚式を控えている、うん、男性の最終打ち合わせっていうコント。
あ、
でそのプランナーがもうとにかくはちゃめちゃで、
うん、
もうなんかもうなんていうんだろうな、キャラボケコントっていうのかな。
なんか漫才である感じの。
ちょっとそうかも。
ありそうな感じがするな。
さっきまで紹介してたのは全部その、うん、今のコントのより進化系だけど、ニューヨークさんはなんかその、
うん、
シンプルにもうおかしなやつとそれに翻弄されツッコミみたいな。でニューヨークさんね、確かに結構点低かったね。そういう構造的にもやっぱ。ちょっとオールドスクールだし、
うん、
だけど、やっぱニューヨーク笑っちゃうな。ニューヨーク面白いな。
見てないけども、今回見てないけど面白い、うん。
面白いよね。俺ライブも一緒になったりとか。
ね、今のところも面白いな、
ね。
ただ、マザーさん、ちょっと元気になったね。
うん、
ちょっと元気になったと思いますよ、その
先回しは。そうね。そしてこの次はね、マミーですね。ザ・マミー。
うん、よし。
無知を伴うコミュニケーションは悪意なく他者に暴力をもたらし得る可能性があると同時に、この偏見が蔓延する現代でも痛みを伴いつつ他に触れ続けることで相互理解が得れるという願望を伴ったメッセージが込められた作品ということで、ザ・マミーはね、あれよ、俺らがライブで一緒だったっけ、ウズキっていうトリオだった
じゃん。ああ、ウズキね、3人トリオね。
で、おかしなおじさんがさ、なんか募金箱みたいなの持ってるネタ知らない？ もうあの時の結構多分勝負ネタでよくやってたんだけど、同じライブになるたびに。
これ火事になるネタはよく覚えたな。
あ、そう、
火事のネタあったと思うんだよな。
で確かね、その3人時からも滑ってないおじさんキャラを、うん、コンビで、まあ、全然設定とかも違うんだけど、うん、やる。で、その、要はもう街で、喋りかけちゃいけないおじさんっているじゃん。なんかいろんなとこにさ、おめえのせいで俺の人生ダメだったんだよみたいなのを、なんつうの、ずっと叫んでるおじさんいるじゃない。
まあ、大概喋りかけたら、こっちが変な人だと思われるからね。
で、あのおじさんに、臆せず道を聞きに行く人っていう、その、もう一人、おめえの方がおかしいだろっていう、
はいはいはいはい、
コント。これは面白かったですね。
あ、なるほどね。はい、なるほどね。ちょっといじりたくなるもんね。
そうそうそう。
なるほどね。
僕もこの前ね、道で、コンビニの前でなんかちょっと高くて小腹を、うん、あの、満たそうとか食べてたら、その、よくその道にいる、まあ、やばいおじさんいるんですよ。あの、名物というか。
うん、
で、あ、ずるずるずるっていう人がいるんだけど、うん、で、その人は、俺がこう、座ってこうやって食ってる時とかって、うん、なんか俺が多分ちょっと、なんだろうね、少しガタイがいいのかわかんないけど、俺を見る瞬間にちょっと黙っていくみたいなのがあったのよ、前まで。
うん、
でこの前俺が食べてんのを見た瞬間に、無言で、
こうやって、指差
し怒ってきましたね。
まだ声を出して。
鳥肌が立ちましたよ、背中で。で、もうスバッて俺も去りましたね。
うわ、さあ。いいよね、そうですよね。う
ん、います。
声かけたくなっちゃうね。
さあ、続いて、空気階段、はい。SM クラブにおける火災の避難誘導という非日常における非日常を描いた作品。しかし雑居ビル火災案件は、事案は想定されるべきリスクであり、風俗産業の危機管理教本としての価値も有する作品だと感じられました。これは、
まあ、確かにね、新宿ではいろいろあったりしますからね、
あ、
そういう
の、ド M の男の子ね、あの、ものすごい縄で縛られてる男性二人が、一人が、女王様、女王様つって、うん、あの、面目隠しもされてるなんか言うんですよ、うん。そうすると、ものすごい太った、よりド M の男が入ってきて、うん、火事だ、今から逃げるぞつって、うん、で、そのものすごい太ってた男は実は普段消防士をやっていて、うん、ものすごい誰よりも的確な指示を。
その設定すごいね。
で、その、実は、指示された男の子も普段警察官をやっていて。
お、すげ
え。その二人が、1階まで降りていって、1階の社交ダンススクールのみんなも救っていくという。
面白い。すごいね。
これすごいよ。
設定すご。
一応空気階段のこのコントが、今、ツイッターとかいろんなとこで、ちょっとこれ噛みすぎるだろうと。
噛みすぎる、
あ、すごすぎるだろ、これはっていう。
いや、その絵は、聞いただけで今すごいね。
SM の最初の入りなのに、そう、バイキングの小峠さんとかも言ってたけど、うん、これでエロネタに行かなかったのがすごいっていう。
うん、
1
個だったらまださ、消防士ですだったらわかるけど、うん、そいつが警察官で、最後バレースクールまで救うっていう。
社交ダンススクール。はい。
社交ダンススクールか。うん、風俗店と同じビルに社交ダンス部あるっていうのがね、うん、なんとも言えないですしね。
ね。あるだろうしね。
社交、より深い社交したいみたいのを想像させてくれる。
成功スクールね。
ああ、いいよ。すごいね。
そして最後がマジカルラブリー。
ああ、マジカルラブリー。
コックリさんという高齢行為に代表されるシャーマニズムの非科学性を逆手にとって遊んだ作品。
うん、
自我を超越した超自我をどう解釈するのかということをまた問題化しているように思いました。わかんねえな。マジカルラブリー、コックリさんのネタで、ね、コックリさんやってたら、うん、取り憑かれすぎちゃって、クリスタルさんが。
うんうん、
で、もうなんか。
クリスタルさん。で、ホプトの件じゃねえんだ。
クリスタルさんがもうあの、M1 の釣り革のネタぐらい一人で暴れて、村上さんが突っ込み続けるという。で、松本さんが釣り革と同じやないかいみたいな。
あ、はい、
まあ違うんだけどね。あの、だいぶコントならではのこともあったんだけど、まあちょっとそういうネタでございました。
抹茶が良かったらしいんだけど。抹茶が良かったらしいんだけ
ど。確かに。
すいません、そうだ。
審査員の中でも、審査員みんなすごい手こ入れされて、うん、バイキング小峠さん、かまいたちの山内さん、で、もう、あれ
全部東京03。
東京03の飯塚さんがその当日発表でして、あとロバートの秋山さん。
そう、それだけは、でも終わった後に、うん、ああ、こういう人たちだったんだってメンバーは。
で、松本人志さんだったけど、やっぱ松本人志さんがあそこに昔の M1 の最年少で入ってるんですよ。38歳とかで当時、
うん。
もう今のデロリアンぐらいの年齢ですよ。で、入ってることがまずすごい。なぜならその後にザ・漫才の決勝に行ってるのが38、40超えてる人が多くなってきて。
いや、そうじゃなくて、38歳で松本さんが入ってるのはすごいんじゃなくて、うん、38歳で俺が入ってないのが不思議だって。
いや、まあね。確かに。
そういう世の中になってほしいよね、はいはいはい、お笑い
から。で、その38歳で入ってる松本さんが、うん、昨日多分50も8、9ぐらいだと思うんだけど、マッドアウトさんで。で、最年長で入ってるっていう。
そうよ、還暦か。
で、その中でも、完全になつ、同世代いないんだよね。その審査員の中で。
いないない。
それがまたね、ちょっとこれはすげえなっていう感じですね。
そう、一応やっぱり優勝、決勝メンバーっていうか、うん、一応、優勝されてる方々だよね、多分ね。
あ、そうそう、全員そうです。
全員そうですよね。
はい。はい、松本さん以外で。
うん。
そして、決勝に行ったのが男性ブランコと、うん、その、文通のネタね。瓶に入れてる、海の。うん、あと、ザ・マミーね。変な、やばいおじさんのネタ。あと、空気階段、あの、SM クラブのネタ。これ3本が2本目に来ました。うん、さあ、2本目の最後のまだ寺沢さんの解説を見ましょう。
いやそう、もう全部わかるよ。もう、とにか
く。もう見なくていいもんね、これ。
見なくていいもん。わかるもん。
男性ブランコ2本目。うん、レジ袋有料化の流れがなければ成立しえないコントであり、SDGs のトレンドの大衆化を証明している作品。同時にシステムの改変はそれにうまく乗れるものと乗れないものという格差を生み出し、そのことがともすれば社会に混乱をもたらすことも描いています。これね。
これも、あれちょっと待って、うん、すごい面白いですよ、これ。はい、これすごい面白い。
いや、これ結構ね、あ、これやるんだ、みたいな。その、はい、ものすごい荷物抱え、あの、お菓子とかいっぱい抱えた男の子が、はい出てきて、で通りすがりのサラリーマンがそれもう何回も落としちゃうからそれを助けてあげて、はい、それがもうレジ袋の3円をケチったがために起こる悲劇みたいな。
あ、なるほど。
時事ネタなんですよ。
時事ネタですね。
でまあもちろんそこから展開がしていって、まあ実はその男性、そのサラリーマンとその男の子は実はもう昔の友達だったみたいな。
ああなるほど。
おー久しぶりみたいなって言ってっていう。
面白いな。
いや面白かったですよ。
すごいな。
うん。そして、うん、ザ・マミー2本目。日常を生きるとはドラマトゥルギー、かっこ演技性を伴う。逆に言うと演じることなしに日常は成立しないことを遊んだ先。ドラマトゥルギー。
トゥルギー？おー、なんだ？
同時に人はメディアのルフするイメージに無意識に拘束された動物で、社内の権力闘争という血生臭い場面でもステレオタイプ化して表出する可能性を示しています。
もうこれ知ってる言葉全部並べただけじゃないですか？大丈夫ですか？
はい。違います。
内容は大丈夫です
か？ザ・マミーさんが言ったのは、
トゥルギーがどうしても僕の。
会社の中で上司と部下なんですよ。で、部下が、上司が部下に対してものすごい叱責して、で、部下がなんか土下座して、で、なんかもう、その彼あんたの悪事も暴いてやりますからね、みたいな。ちょっと半沢直樹みたいになった後に、うん、今のドラマみたいじゃなかったっていうのを、なんか二人で遊ぶという。なんだろうね。で、それが展開していくという。
はいはいはい、
だそのザ・マミーのすごいのは、その変なおじさんのキャラでものすごい受けてたのに、うん、もうすごいキャラ変して、あの若いの。コント2本目あるよみたいな。
ああ、なるほど。
違うコントある。同じキャラでもね、良い、買ったのかもしれないけど。
それはまあ作戦でいろいろあるから
ね。そうそうそう、うん。あれ見てるとね、ちょっと、まあね、まあ今一回戦落ちてて言うのもなんだけど、漫才で、その、まあ違うネタ、なかなか難しいけどね。うん、違うシステムのネタでやるのもまあ面白いなのかなとはちょっと思いましたね。そして最後ですね、空気階段2本目。
もう2本目。
メガトンパンチマンという自己の妄想したヒーローをコンセプトカフェの中で具現化し、妄想した本人は自らを悪と設定しています。裏を返すとリアルにおいてヒーローになることの困難も示しているわけです。超人に憧れつつ超人になれない人間、ニーチェの思想を彷彿とさせる作品ですということで。
神とはどのコントですか？
でも
なんとなくはね、いいとこついたかもしれないけど、見てないよ。
どういうコントだと思います？
だから、うん、なんか妄想して自分のヒーローを作るっていうことでしょ？うん、
はい。
っていう時に、正義の味方じゃなくて、最強のダークヒーローじゃないけど、
はいはいはい、
そっち敵の最強みたいな俺の思うのを作ったのかなっていう。
当たってますよ。
コントなんじゃない？
で、もう一個残ってるのは、うん、その雨で水川かたまりくんが、雨だって喫茶店入るかって喫茶店入ると、うん、メガトンパンチマンカフェっていう、その、うん、メガトンパンチマンっていうそのヒーローを、のコンセプトカフェなんですよ。
俺ね、なんかね、写真ツイッターで流れてる時に、はい、なんだろう、ドレッシングになんか2個の赤いボールついてるみたいな。はい、
金髪の角刈りで、なんかグローブみたいでしたよね。青い。
あ、本人なんだ。形じゃないんだ。
うん。
あ、それで。あ、違うんだね。ごめん。
あ、いや、ちっちゃいロボットみたいなのもあります。出てき
た。あ、あるんだ。
で、それが、その、メガトンパンチマンカフェっていうのに入っちゃったんですよ。
はい。
で、メガトンパンチマンカフェのコンセプト自体も面白いんだけど、
うん、
メガトンパンチマンは、その店長が小学校5年の時に、
はい、
学校で書いて、学校の人気者になった漫画をコンセプトにしたカフェを自分で開いた。
いいね。
で、そのルールの中で遊んで
いく。それはいいね。
だ空気階段がすげえのが、すげえっていうか全員すごいんだけど、うん、1本目と全然違うのよ。で、2本目は、かたまりさんがもう完全にツッコミなわけ。
ファンタジー色強いもんね。リアルの中の、うん、なんと、なんつうの、偶然感っていうさ。
これをね、
すごいね。
どうやってんのって。
いや
普通に、一応自分も、うん、今日もこの後ライブですし、まあ全然あれですけど、一応笑い、空気階段さんとね、同じ舞台も立ったことありますけど、どうやってやってんのって普通に見てて。
すごいよね。
思いましたね。
コインランドリーのネタとかすげえ面白かった
けど。ああ、だいろんな設定のネタがね。
あれね。
いっぱいありますから。
面白いな。
うん。
あとね、なんだっけ、 いやでもそれ2本目のが気になるな。
うん。
うん、刺さるわ。チッパマンって俺書いてたもん、小学校
の。あ、なるほどね。みんな書いたことあるよね。あの
漫画4コマ漫画で、うん。うん。でもそれがほとんどね、あの池谷直樹さんと、うん、ダブルコウジさんがやったらチュンチュンワールドの出てきたチスズメを主人公にした。
はい、4
コマ漫画書いてましたね。
ということでね。
いや、すぐ切ろうって。また興味ないと思う。
いやいやいや、まあそういうね、ありがとう思い出話も。なんか嬉しいしね、そういうの聞けて。
いや、そうだね。
で、
あなた拾わないんだよ、自分の英語なんて。ダメだよ。それであなたいろんなゲストさんと会うときに、二人で会うときに、ちょっとやばいですよ、それ。
はい。ということでね。
あんま編集点作っ
ちゃいません。ちょっと待って、本当に。これネタバレになっちゃうんで、
はい、
ネタバレありで書いていきますね。か、米印、まあ、ネタバレあり。
それは大事よ、それは大事
の、でも、これ聞いたら、TVer アプリ落とすだけだから、別に見ようと思ったら見たいなと思う。
ちょいちょいバザーさんのやつがね、ちょっと想像つくっていうところもね。
逆にいいのかな、
ね、うまくね、うん、哲学と、難しくやりながらも想像させられる。はいはいはい、多分僕が想像できなかったこともね、はいはい、他の人は想像できると思いますんで、ね、
はい。
これは見て皆さん、
さあ、最近。ということでございます。TVer は確か期限あるんでね。
いや、TVer というよりも、マザーさんのツイッター見てください。
いやいやいや。
音を僕は推奨して
。俺は今読んだやつだけだから。読んだやつだけだから。
お願いします。
ね。ということでございます。まあ、といったところでね。また、お聞きなさってください。